シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は作家の増山実さんにご登場いただきます。増山さん、こんばんは。
どうもこんばんは、増山です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はマイシネマヒストリー、今週と来週と増山さんにゲストで出ていただく予定なんですけれども、
はい、
最新作の小説が、
はい、
映画にちなんだ。
そうなんですよね。タイトルが波の上のキネマというタイトルで、うん、キネマっていうのはね、
はい、
映画のことですよね。
そうですね、はい、また表紙にはですね、あの素敵な映写機が写っていて、
ちょっとレトロな感じのね、うん、昔の映写機が
映っていてね、
そうなんですよ、
はい、これあの本屋さんでね、あの積んであって気になっているんだとか買ったんだっていう方もね、はい、リスナーの皆さんはと思いますが、
幻想的な表紙ですよね。
そうなんです。映写機がちょっと懐かしい感じで写ってるんですけど、はい、周りにうっそうとした植物や
ちょっとジャングルっぽい、
ね、鳥や蝶が飛んでいたり、そして
遠くには海が見えて、
うん、
でして蝶々が飛んでて、映写機には赤い鳥が止まってるというね、
はい、
なんか不思議な感じの、なんでジャングルの中に映写機があるのかなという感じですけ ど、
どんな
まさにそんな話なんですよね。
そうなんですよ、はい、さあ、まあ、早速ね、波の上のキネマ、はい、最新作のお話をお伺いしたいとも思うのですが、はい、まずはですね、増山さん、今回初めて登場していただくということで、はい、今まで描かれてきた小説のお話とかもお伺いできたらなと、
もちろんです、はい
はい、思うのですが、今まではどんな作品を。
今まではですね、この波の上のキネマも含めて4作発表しておりましてですね、
はい、
うん、この4作ともがこの関西を舞台にしまして、1作目はですね、勇者たちへの伝言という小説で、
はい、
これは舞台は西宮なんですね。西宮北口が舞台で、
はい、
そして第2作目が空の奏者たち、これはですね、福島県と宝塚、
はい、
この2つの町が舞台なんですね、
はい、
そして3作目は風よ僕らに海の歌をという小説なんですが、これはもうがっちり宝塚を舞台にしてて、神戸も登場します。
あ、風よ僕らに海の歌を、はい、神戸も登場するんですね、
はい、そして4作目のこの波の上のキネマは、
はい、
天ヶ崎が舞台と、いうことですね。つまりですね、4つとももうこの京阪神、
はい、
ですよね。
そうですね、
このラジカンエリア
本当ですね、
関西でも西の方というね、
今まさに電波の届いている、
そうなんですよ、
エリアのところにね、はい、しっかりと描かれていますけどね、はい、私自身が実はの宝塚沿線で育ちまして。
え、どこですか。
豊中の曽根という駅。
あ、曽根、はい、で宝塚線です。
そうです、
は
い、もうなんかあのどこ行きたいって言ったら、もう宝塚ファミリーランドとか宝塚歌劇というような温泉もありますしね、ってイメージもあります、
はい、
今実家がちなみに西宮でして。
あ、ではもうがっちりこの僕の小説の世界ですね
そうなんです、もう見渡したら思い出深い世界がたくさん出てくるというような感じですね。
じゃあ勇者たちの伝言はお読みになりました、ケイちゃんは。
ちなみにですね、はい、申し訳ないです、私、はい、最新作の波の上のキネマを今回読ませていただいて、はい、もう一気読みっていうんですか。
あ、そうですか、ありがとうございます。
全く休まずに、
結構長い小説ですけど一気読みで、
ご飯も挟まずに、
ご飯も挟まず、
飲み物も飲まずに、
飲まずに、
もうあのちょっとこう苦しいぐらい追い込んで、でも、はい、ページをめくらずに入れないという、夢中になって読みまして、
これは面白かったということですね、最後まで。
めちゃくちゃ面白かったです、
最初から最後まで、
はい、
はい、
なので、これから戻ってですね、前の3作にまた新たに出会いたいなと思っているところなんです。
あ、それは良かったです、
はいはい、これやはり京阪神を描かれるというのは、
はい、
その先生が育った地域であるとか、そういった思いがあるからですか。はい、
そうですね、やっぱりそれが大きいですね。そもそもなんで一作目が西宮北口を舞台にしたかというとね、はい、実はこれ、僕のちょっと体験談が入ってまして、
はい、
あの僕放送作家やってるんですよね、今もやってるんですけど、そしてその小説を書いたのが2010年11年ぐらいですけれども、
はい、
ちょうど放送作家で徹夜明けでですね、仕事終わって阪急の神戸線に乗ってたんですよね。
はい。
それでちょっと行かなあかん用事があって宿川まで、そしてもう徹夜明けで朦朧としながら神戸線に乗ってたらですね、車内アナウンスが聞こえたんですよ。
はい。
それが、次はいつの日か来た道って聞こえたんですよ。
は
でおかしいでしょ、そんな駅ないでしょ、いつの日か来た道
ロマンチックですね。
はい。これが西宮北口って言ってたんですよね。それでも徹夜明けで頭朦朧としたからいつの日か来た道って聞こえたんですよ。
はい。
それでこれあ空耳かと思って、でこの空耳は面白いなと思ったんですよ。
はい。
それでその西宮北口、昔ですね、そこには西宮球場という野球場があって、
ありましたね、
阪急ブレーブスの本拠地だったんですよ。
はい。
僕小学校の時お父さんとね、2人で初めて、父親と初めて2人でどっか行った経験、思い出がその西宮球場だったんですよ。
うん。
そのことを思い出してですね、あそうかと、このいつの日か来た道っていうタイトルで小説を書こうと思って、この街を舞台に、
はい、
どんな物語か何も浮かんでないんですけども、タイトルだけ浮かんだんですよ。そして書いたのがこの小説で、はい、でまあ最初僕いつの日か来た道というタイトルだったんですけれども、これが出版社の社長にですね、角川春樹さんっていう、
はい、
まあ映画でもゆかりの方が、春樹事務所、角川春樹事務所という出版社が出たんですけど、この角川春樹さんがいつの日か来た道というタイトルじゃ売れんと言われまして、売れない、いいタイトルではあるけど売れない、はい、変えよう、勇者たちへの伝言というのはどうだって言われまして、
はい、
で僕は最初聞いた時はいまいちやなと思ったんですけどそれは口には出さず考えさせてくださいって言って家帰ってもう一回読み直したんですよ。
はい。
そしたらですね、確かにこれは勇者たちへの伝言っていうタイトル、いいタイトルやなと思って、勇者たちってね、阪急ブレーブス、ブレーブスっていうのは勇者たちという意味ですね。
はい。
なのでまあそれも引っ掛けて、で、まあこれは確かに勇者たちへの伝言であるなと思ったので、そのタイトルで出したという。はい。
そんなお話があったんですね。
これがね一作目の、勇者たちへの伝言、なぜ西宮北口を舞台にしたかということなんですよね。
いつの日か来た道と聞こえて、はい、っていうところからですね。はい。
そして3作目宝塚にしたのも、ちゃんと理由がございましてね、
はい、
これはね、まあ、今でこそね、日本中至る所にイタリアレストランがもういっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
神戸もありますよね。神戸だけじゃなくても本当にもう至る所にイタリアレストランがありますけど、実はこの日本のイタリア料理の料理店の原点とも言うべき店が実は宝塚にあるんですよ。はい、今もあるんですよ、実在のイタリアレストランで、はい、アモーレアベーラっていうね店なんですけども、
はい、
そこをモデルに書いた小説なんですよね。はい。でなんでその原点とも言うべき店が宝塚にできたかという話なんですけども、
はい、
まあ、実はこれには戦争が関わっておりまして、あの第二次世界大戦の時ね、
はい、
日独伊三国同盟っていう軍事同盟がありまして、
はい、
日本とイタリアは味方同士だったんですよね。
うん。
ところがですね、その戦争の途中でイタリアだけがその日独伊三国同盟抜けるって言い出して、敵の連合国側についたんですよ。
ついてしまった。
全面降伏して、
はい、
無条件降伏してとなるとですね、今まで日本とイタリアは味方やったのに、
仲間だったのに
敵になりますよね。
はい。
でその時たまたまですね、神戸港沖にイタリアの軍艦が停泊してたんですよ。
はい。
なのでそこに乗ってたイタリア兵士たちはもう昨日まで日本兵と味方だったのに、敵国の兵士となるでしょ。
はい、そうですね。
なのでその兵士たちはですね、捕虜として
捕らわれたんですか。
そうなんです。捕らわれて姫路の捕虜収容所に入れられたんですよ。
はい。はい、運命が一気に変わってしまいました
ね。そうなん、もう劇的に変わったんですよ。はい。でその中の兵士の2人がですね、 戦後、
はい、
イタリアには帰らずね、
うん、
日本に残り、そして日本人の奥さんと結婚して、
はい、
そしてその一人が宝塚の駅前のほとりに、
はい、
イタリアレストランを日本人のその奥さんと一緒に始めたんですよ。
それが日本で最初のアモーレ・アヴェーラという、
はい、まあ、あの最初と言ってもいい、
うん、
はい、本当に草分けのお店が昭和21年にできて今もあるんですよ、はい、もう劇的な話でしょ。
うーん、
でもこれは実話に基づいてるんですよね、はい、
それは、先生はねその話をもともと知っていらっしゃったんですか、
これがね、
はい、
僕
は
放送作家やってるでしょ、
はい、
最初はねテレビの取材で行ったんですよ。宝塚なんか美味しい、店はないかなとそしたらここのアモーレ・アヴェーラという老舗のレストランがある、
うん、
でそこのご主人にお店の歴史を教えてください、
はい、
って言ったら今の話を教えてくれたんですよ。
へ
で、こんな面白い話が、こんな興味深い話があるのかと、
うんうん、
その時にもとても印象に残りましてね、
はい、
それで小説に書かせてもらったんです。ちゃんと取材してね。
でも最初の勇者たちへの伝言も、はい、徹夜明けでも
う
ろ
う
としてい
て、
次はいつの日か来た道って言われたのから、はい、よしこれはお話になるぞ、
はい、
まあ、その放送作家さんで取材した時に、
はい、
なんてドラマティックなお話なんだ、なんという印象から、はい、その一つのきっかけから、
本当そのきっかけから広げてね、
はい、描かれるんですね。
そうなんですよ。
でもその後たくさん取材をしたり、その時代背景とかこう調べたりするってなると、
はいはい、
そこから小説になるまでってかなり時間がかかるんじゃないですか。
そうですね。一作目の勇者たちへの伝言はね、まあ、いろいろ他のこともしながらなんで、まあ、足掛け1年以上かかってますし、
はい、
この風よ僕らに海の歌を、これはこれも1年以上かかったかな。
うーん、
はい、今これ出たのは2年前なんですけどね、風よ僕らに海の歌を、
はい、
今おかげさまで文庫になりまして、ちょうど2月の15日に、
はい、
文庫になりまして出たばかりで、今ですから関西の書店の、
うん、
すごくいいところにたくさん置いてると思いますので、
並んでいるんですね。うん、
この表紙がまたすごく美しい表紙でね、
はい、
緑じゃないですね、青と黄色のですね、
うん、
ちょうどその先ほど言いましたイタリアレストランを始めた人が、
うん、
シチリア島の出身なんですよ。
は
シチリア島、わかります？
わかります、
ね、ですからそのシチリアの海の青と、
はい、
でシチリアというのはレモンが有名ですよ ね、
うん、
だからその黄色と、
はい、
だからこの青と黄色の鮮やかな表紙が目印で
これからの季節にまたぴったりですよね。
そうですね、すごい爽やかな感じで、
いいですね。もうぜひともその文庫本を手にした方はですね、まあ、阪急電車なりに乗った時にはい、その表紙が見えるように、
ね、そうですね、はい、そしてですね、先もちらっと言いましたけど、うん、神戸も出てくるんですね、後半は。
そうなんですよね、
はい、2代目の息子さんが、音楽に目覚めて音楽を始めるんですが、
うん、
その舞台が神戸なんで、三宮がたくさん出てくるんで、ぜひ、
はい、
ラジカンのリスナー方は
楽
しいと思いますので、
うん、
ぜひお読みください。
はい、ページをめくって始まっていただきましょう、はい、そして最新作波の上のキネマについては来週詳しくお伺いしたいと思います、はい、マイシネマヒストリー、今夜は作家の増山実さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の津田花子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
早速ですけども、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、私は今日はねお持ちしたのは運び屋という映画を はい、ご紹介しようかなと思って持ってまいりました、
はい、運び屋、
運び屋残っちゃかいなということなんですけど、うんうん、まあ、この作品はですね、まずあのクリント・イーストウッドがグラントリノ以来ですね、うん、10年ぶり、約10年ぶりにですね監督主演をするという映画でございます。
あ、10年ぶりですか。
10年ぶりですね。
ちなみに、はい、クリント・イーストウッドって今おいくつでいらっしゃるんですか。
今ね、88歳。本当にもう映画界のレジェンドがですね。
でもこんなに色っぽいんですね、
はい、色っぽいですね。めちゃくちゃもうかっこいいですね。まあまあ、お年はね召してるので肉体的な衰えはあったりするんかもしれないですけど、
うんうん、
全然もう心も体ももうバリバリ動いてまして、ね、もうすっごいかっこいいですね。
じゃあ10年ぶりとなる監督そして主演を務めるクリント・イーストウッド描いたこの運び屋、どんな作品でしょうか。
はい、はい、ですね、こちらストーリーに関しましては、うん、まあ退役軍人であるイーストウッド演じるですね、アール・ストーンという人がね、高級ユリ生産をしてはるんですよ、うん、でお仕事ものすごい一生懸命頑張って、まあ、そのユリ生産者の中でもすごい名の知れるようなすごい有名人にならはるんですけれども、
うん、
片や、まあ、お仕事ばっかりしていて家庭をちょっとないがしろにしていましてですね、
夢中になりすぎたのね、
なりすぎちゃったんですね。もうほんでね、娘の結婚式にも行かないようなお父ちゃんになったんですよ。
アウト
ですよね。ほんともうね、なんかけどまあ自分のねやりたいことやってってなって、時間が数年経ち、
はい、
ちょっとこうインターネットが普及しだして、まあR はなんて言うんですかね、アナログな感じで、うんうん、まあ、ユリを一生懸命
昔ながらの、ね、
ながらの感じでこうやっていたら、こう順調だった仕事もどんどんどんどん落ち込んで、自宅も、農園も差し押さえられ、お金もお仕事もなくなってしまうというね、孤独な生活を送ることになったんです。
人生の後半に辛いですね。
後半にね、本当なんですよ。そう、ね、そのある日、そんなある日R はですね、メキシコ系のですね、うん、男性から車さえ運転すればお金になるよと声をかけられて、うん、
はい、
まあ、内容何にも知らないんです。まあ、聞かんといてくれとも言われるんですけれども、内容何にも知らずただただ車を運転するお仕事をします、
うんうん、はい、
でそれがですね、なんとなくしたんですけど、そこがうまいこといきまして、
うん、
でも内容はわからない、
うんうんうんうん、
でそれは何やったんかって言ったら、それはですね、メキシコの麻薬組織がですね、
はい、
まあ、ドラッグを運ぶためにお声をかけてたと。
あ、その運び屋さん、
運び屋で、それが運び屋というね、この、まあ、タイトルにもなるんですけど、
でも本人は知らないんですよね。
本人は知らないんですよ、
うんうん、
ただこう運んで、何もみんなよそんな詮索すんなよ言われて運んで、うんうん、運んだ後にすごいお金を手にして、あれ、なんか俺なんかやったんちゃうか、
あれ運転してただけやのに割りめっちゃええな
みたいな感じで、はい、まあ、こう運び出す、まあ、ある時、まあ、気づくんですけれども、
うん、
それがですね、まあ、そのままこう運び屋としてですね、メキメキと、メキメキとって言っていいんだってかどうだか分かんないですけれども、
あの人に任したらその
そうです、ね、
大事なものがしっかりと運ばれるよ、
運ばれるよっていうので、うん、まあ、組織のボスにこう気に入られてしまって、どんどんどんどんこう荷物を運ぶことになってしまうんですね。
まあ、でも危険も伴いますよね。
めちゃくちゃ危険も伴いますね。
うん、
なので、まあ、それを嗅ぎつけた、まあ、麻薬捜査局の捜査官が、
はい、うん、
まあ、情報を嗅ぎつけて、まあ、どんどんどんどん R を
追い詰めていく
という、で、まあ、果たして逃げ切れるのかどうかという、うん、まあ、お話でございます。
じゃあ、車を運転しているこう横顔とか、はい、それからもうこうみんなには人気があるとか人望はあるけども家族にそっぽ向かれて、はい、その心の傷であったり、
傷であったりとかですね、まあ、孤独感とかですね、はい、そういうのもちょっと、まあ、出てきて、それがもうイーストウッドやから出せる味っていうのでね、すごく心に響く。
でもね、憧れますよね。その、刻まれたシワの一つ一つに色気を感じるとか、
はい、
なんかもうこんな風に年を取りたいって男性のみならず女性としても思うようなところがありますもんね。
ありますね。もう本当に、だからもう すごい素敵もうですね、一つほんま一つ一つの芝がもう素敵に見えてきて、
うん、
ただやっぱこうこれ実話を元にした映画なんですけれども、
はい、
その実話自体も実際87歳の おじいさんが
ほう
こう運び屋をしてたっていうねお話で、
へ
ー、であのイーストウッドがで演じた年が87歳で、
うんうん、
ま、あのお芝居としては90歳前のと言ってるんですけれども、もうほんま同年代をねこうやってはるっていう、なんかこうふなんて言うんですかね、人生の深みみたいなもんね、ちょっと見え隠れしたりとかして、うん、もう本当にね素晴らしい作品だと思います。
良い時代があって、
はい、
時代の波に乗れなくて、
はい、
悲しい気持ちになって気づいたら何も残ってなくて、家族はそっぽ向いていて、 でも自分のせいやし、の縁はないし、はい、車を運転できるんで、でもそんなね90近いおじいちゃんがドラッグ運んでると思わないですよね。
そうなんですよね。なので、まあ、そういったところでね、あの、まあ、多分ドラッグの運び屋みたいなのはすごいこうタイトなスケジュールを組まれて本来は運んでるはずなんですけど、うもうこの、 あの R はですね、気ままに法定速度を守りながら安全運転で時には立ち寄り人を助けみたいな感じでやってるんで、あ、まあ、それもあってあの捜査官をこ うまいことすり操作をすり抜けるんですね。
で疑わないですよね。
疑わないですからね、おじいちゃんがそんな運んでるなんて、はい、っていうところとかもあってこう、ね、どんどんこう仕事をしていくんですけれども、
最初に聞いていたらこうちょっとシリアスな感じなのかなとか、サスペンス的な要素とかって思ったんですけど、今の話を聞いてると結構ちょっと楽しい様子もありそうですね。
そうですね、なんかこう楽しいって、ま、なんかこう人間ドラマみたいなものが見えるような気がしますね。ま、で、あの R は、まあ、まあそういうふうな順調な仕事もしていくんですけど、やっぱりこう家族と心がこう離れちゃってるっていうところをずっと後悔をしているんですね。で、まあ、あのセリフの端々にこう家族を思ったりとかする、まあ、自分の後悔の念みたいなものがねちょっと見え隠れして、まあ、そういったところでなんかちょっとジーンときたりですね、まああの、まあ、R として喋ってるんですけれども、本当にイーストウッドが後輩っていうかね若い人たちに向けてなんか伝えたいセリフとかがなんか端々にあるような気がして、もうそれをこう観客として見てる自分たちにも感じるような、なんかそういうちょっとこう、まあ、楽しいというよりか、まあ、なんかそういう人間ドラマがすごくあるような、はい、映画になってると思います。もちろんスリリングなシーンとかもね、はい、ありますんで、まあ、そういったところもね楽しんでいってもらえたらいいんですけれども、すごく深くていい映画かなと、はい、思います。
私たちがその90歳になった時にそれだけのセリフを言えるかどうかわからないですけど、まあ、待機できるかもわからないんですけど、ね、だからこそ今の年代だからこそ長い人生を振り返ったその重みのある言葉をね、
はい、
受け取っておくと、
そうですね、
人生に深みが、
深みがあります ね、
もうちょっともうシワも怖くなくなるかもしれない。
全然怖くない、全然怖くない本当に
と言いながら今ビクビクしましたけどね
そうですね、
いやもうクリント・イーストウッドの素敵なこう横顔とかね、それから人生の深みを味わいに映画館にぜひとも足を運んでいただきたいと思います。実はサスペンスの傑作ということですね、
はい、
運び屋、いつからどちらの映画館での上映になりますか。
はい、3月8日金曜日ですね、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸ほかにて全国ロードショーとなっております。
はい、楽しみに皆さんその日が来たら映画館に足を運んでくださいね。さきうみシネマ情報、本日は新通の津田花子さんに運び屋ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。